暑い夏が続いております。きっと
各地のファミコン名人のうち括弧笑い
8の2
イエーイ、
パーソナリティのファミコンキッドです。そして
ファミコン男子の超人ハクチでございます。
はい、この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでですね、まあもう暑い日々がね続いておりますけれども、うん、
はい、
元気ですか？
いや、私はなんかあのカレーを食べまして、
おお、
体温調節をして、
うん、
唯一あの楽屋で風邪ひかなかったって今称賛されてます。
まあそうだね、結構その暑い中でも雨が降ったりして気温が急に下がったりして、
なんかみんな体調崩してたりとかして、
うん、
やっぱカレーは偉大だってことを引き止めてます今。
なので皆さんも元気にお過ごしなられてることをちょっと祈る次第なんですが、
うん、
まあ本当にもうやばいからね、その38度とか、
いや静岡が確か40度になった、40
度とか、
うん、40度お風呂だよ。
もうね、ドラクエとか FF であるなんか火山の、
はいはいはい、
グルグ火山かよっていうぐらいのね、この暑さなんで、
私も今グルグ火山が一番安全だよと思って。
なので本当に皆さん命大事にでね、うん、
本当にね、
お願いしたいと思います、はい、今日はですねゲストさんをお招きしておりますので、うん、
はい、
なのでゲストさんとともに暑い夏を乗り切れるような元気をこう皆さんに与えられるような番組したいと、放送にしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、
それでは行ってみましょうか。
本日はゲスト会です。
本編カリ
ーン、イエーイ。
それでは早速ゲストさんをお招きしてみたいと思います。ゲストさん、
いらっしゃーい。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
はい、では、早速ですがお名前と簡単な自己紹介をお願いいたします。
本日はエオルゼアよりお邪魔しております、ハクチ先生ことメイクーンのフレンドの青いカミラと申します。よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
はい、
ませということで、エオルゼアからね、
エオルゼアからまさか
来ていただいて、
はい、ラジオできる日が来るとは思いませんでした。日からもね、うん、ラジオ配信してますので、
そうですね、よろしくお願いいたします。
お願いします。
まあ、博士さんとはどれぐらいその一緒に、冒険をされてる感じなんですかね。
いや、どのくらいになりますかね、もう、2年半 ?3 年、
いや、違うな。3年
?3 年。
3年は、うわ、すごいな。
結構な、結構3年っつったらもうね、中学とか高校とかを、もうずっと一緒にいるぐらいの感じですからね。
本当だ、本当だ。
この間、うちの、ハクチ先生と一緒に作ってるコミュニティが3周年を迎えましたので、うん、3周年以上は一緒にいるかなと。
なるほど、なるほど。
はい。
すごい絆ですね、もうね、3年となるとね。
ありがたいことです。
へぇ、なんか、多分同じぐらいのね、世代でゲームを楽しんでこられたんだと思うんですけど、
はい。
なんかその、はい、まあ、この番組ね、ファミコン名人への道ということで、昔のゲームについていろいろ語ってる番組ですが、なんか、はい、葵さんこれまでどんなゲームを、まあね、エオルゼアって言ってるぐらいだから、あれなんだけど、なんかどんな感じのゲームをされてきた感じですか？
でも、あれなんですよね、エオルゼアには住んでるって言ったけど、うんうん、実はドラクエ派やったりとか。
ああ、そうなんですね。
うん、ます。一番最初にやったのは高橋名人ですね。
あ、高橋名人の冒険島。
はい。はい、お父さんとお母さんもゲームをするので。
ああ、なるほど。じゃあ、エリートですね。
まあ、エリートです。
英才教育。あ、ファミコンの、ファミコンのやつですか？高橋名人。
そうです、そうです。なんかカタツムリが出てきて、その、逃亡へ、な感じで、
うん、
高橋名人が面白かったなっていうのと。
なるほど。結構、あれね、難易度が後半は信じられないぐらい高いので。
あとなんか多分ファミコンだったと思うんですけど、
うんうん、
こう点点点点ってこの迷路みたいなところにあるやつをこう、
あ、
ずっと食べていくっていう、
食べていく、あ、まあ、パックマン的な、ね、パックマンかな、
パックマン、それかもしれない、
うん、うん、あ、なるほど、結構、
まあ、ちょっと記憶にありますね。
やっぱ英才教育を受けてますね。パックマンかなり古い。ファミコンだと1984年かなに出たやつなので。うん。
なので多分ちっちゃい頃の記憶だと思うんですけど。うん、
かなりの英才教育ですね、それはね。
教育を父がしていたので、
うん。へー。え、ドラクエはどの辺、どれが最初だったですか？
一番最初にやったのは、うん、4ぐらいだと思います。
ああ、ファミコン版の4。です
よね。スーパーファミコンかな ?1、2、3 とかは、うん、まあ、家でお父さんとかがやってんのを見てて、女神転生とかドラクエとかを。
ほうほうほうほう。
で、ちょっと触らせてくれなくて、
うん、
で、スーパーファミコンになってからやり出した感じですかね。
あ、なるほど、なるほど。
はい、自分のゲーム機を手に入れて。
うん。そう、ドラクエのスーファミだと最初は5になりますね。あの、天空の花嫁ですね。
あ、じゃあその辺。
うん、うん、うん。あ、なるほど。じゃあ、ドラクエ5をやっている方には、この質問をお聞きしないといけないって決まって、法律で決まってるので聞くんですけど。
法律で、はい。
はい、ビアンカとフローラはどちら派ですか？
ああ、そっちが来たか、あの、キラーパンサーの名前かと思う。
ああ、それもじゃあ合わせてお願いします。
私はもう、ガゼンビアンカ派です。
ビアンカ派ね。はいはいはい。
ビアンカ派です。ちょっと一回フローラにしたことがあったんですけど、
うん、
あれなんかちょっと物足りないなと。
なるほどなるほど。ビアンカ派。
ちなみにキラーパンサーはゲレゲレ。
ゲレゲレ、ああ、いいですね。もう、ビアンカギレギレはもう、安定の、あの当時のキッズが絶対選ぶ組み合わせですから。
そうです、そうです。大体ギレギレがね、大人気です。
なるほど、なるほど。私はね、まあ、もちろんビアンカ派で、はい、キラーパンサー、ベビーパンサーというか、キラーパンサーはね、チロルかな。うん。
おー、チロル。
そうそうそう、チロルにしたな。
あ、私はプックルでした。
あ、プックルね。はいはいはい、はい。
チロルとプックルはちょっとなんかあの、可愛い感じ。
うん、そうそうそうそう。ゲレゲレか。あの、DS でリメイク版の5が出た時に、はい、その、名前の種類が増えてて、キラーパンさん。
増えてましたかね。
そう、それで、あの、まあ、ね、8個になっ、8種類になってて。
どんなありましたっけ？
それで、あの、ゲレゲレと同系統の名前で、ギコギコっていうのがあって。
それはお言葉にしたいですね。
どんなセンスなんだっていうね。いや、でも、
あれですよね。あの、リメイク版の方は確か、あの、選べる奥さんも増えましたよね。
そうですね。デボラっていう。
ここがね。
うん。フローラのお姉さんが増えて。
増えてないな。
まあ、
お姉さんで
結構、ツンデレというか、ツンドラと言われていた。
もう。そうです、そうです。なんかちょっと気のきつい感じのね、う
ん。あんたは床で寝なさいみたいな感じの、やつですね。ただ、デボラはデボラで結構、あの、全然キャラが違うので、二人と。他の二人と。
ああ、そうですね。うん、
なので、あれはあれで人気ありましたね。
うん。なかなか奥が深いですね、リメイク。
なるほどね、ドラクエ5。そうか、そうか。4もやってます？
4もやってます。
導かれし者たちですね。
あの、あれですね、ハッサンとかの。
あ、ハッサンとか6ですね、あれは。幻の大地。
ルイーダー。
ルイーダ
ー。なんかね、ルイーダーで、
こう、酒場で仲間を集めるっていう。
ですよね。
うん、やつは、 あ、4はね、そう、それ3ですね。4、4はあの、4はあの、ライアンとかアリーナとか。
ああ、
はいはいはい。あと、まあ、ハクさんの大好きなクリフトとかね。
ああ、ね。
が出てくる。
トルネコとか、
ね。そうそうそうそうそう。やつですね。うん。
トルネコね。
うん。
懐かしいですね。
ドラクエ、あと、あ、そう、11って言ってやられてます。最初、まあ、一番今だと新しいやつ
?11?11 はやってないと思いますね。
なるほど、なるほど。
もう最近。
うん。11はね、かなり良くてですね。まあ、はい、これも白地さん大好きなシルビアという、旅芸人キャラがいるんですけど。
そう、いやもう全芸人の憧れやね。
いや、そう、イレブンはね、本当に昔のドラクエの、まあ、要素というか、オマージュだったり、その、まつわる話がたくさんあるので、うん、結構ドラクエ昔からやってる人、はいはい、特に1から3、1、2、3やってる人たちはかなり、まあ私とかそうですけど、かなりイレブンは、胸に刺さる作品でしたね。
なるほど。それはちょっと一回。
うん。
してみないとダメですね。
そうですね。今だと、まあ、スイッチでもできるし、もともと 3DS とプレステ4で出てたんですけど、今はスイッチとかでも遊べるので。
あ、3DS でも出てました ?11。
そう、出てたんです。私は 3DS 版をやったので。
うん、私もでした。
うん。そうですね。で、3DS って、うん。
あ、これネタバレになっちゃう。展開のやつですかね。
ね、展開は、展開のやつはなんだっけな。
あ、
それ9かな ?9。
あ、9か。箱骨のやつ、うん。あれではないですよね。
そうですね。11は、勇者が悪魔の子って呼ばれて、こう、追放されて、各地を逃げ回りながら進んでいくという、非常に最初から鬱になる感じのやつですね。
鬱になる、
うん。
あ、でも、ドラクエ11の、なんかファンの人って、
うんうん、
FF14 をやってる人が多くて、
ほうほうほう。
で、それで始めたんですよ。ドラクエ10と14はやった方がいいよって、11のファンの人たちから勧めてもらって、
うん、
最初、14も若葉の頃はドラクエ11で知り合った人たちに助けてもらって、
はいはいはい。
ずっと冒険して、すごい、オンライン楽しいよっていう人がドラクエ11のファンに多かったんですよ。
うんうん、あ、そうなんだね。
こんな歴史が。
ファンが勧めてくれて、
うんうんうん、
エオズゼアに降り立ちました。
その悪魔の子みたいな、
うん、ちょっと、そうそうそうそう、
が多分、触りだけ、最初の触りだけやってて、
うんうん、
多分忙しかったがなんかでやってないんでしょうね、多分。なんかその、
やった方がいいか。
うん、
ぜひぜひチャレンジしておきます。
11はね、本当に私も、私は1から6まで全部やってクリアした後に、7、
はいはい、
プレステ版の7で、はい、石版集めに挫折して、そう、
はい。
で、そっからちょっとドラクエ離れて、8、9、10ってやってなくて、
はい、
で、久々に11、11をやったら、おわー、これは面白いと。
なるほど。
なったので、11はね、おすすめですね、本当に。
ちょっとドラクエシリーズ、石版集めぐらいから、なんか、ちょっとテイストが変わって、あれになりましたもんね。うん、何がとは言わないですけども
。セブンはね、かなりきつかったなっていう、その石板が見つかんねえっていうのが。そう、ただ、リメイクの、3DS かなか、セブン、あれスイッチか、セブンのリメイクが出て、なんかそれは石板集めが結構ヒントがもっと出るようになってるっぽいので、
ずるい。
だからちょっと、それでやり直そうかなってちょっと思ってて。
あ、なるほど。
うん。いやー、結構あと、要所要所きつかったんだよな、セブンは。なんか、ダーマン神殿 のところで、もう職業とか全部奪われて、もう物品みたいな感じで、ボスと戦わなきゃいけないみたいなシーンがすげえ覚えてて、めちゃくちゃきつかったんだよな、あれ。
当時はあれですよ、結構、石板はめんどくさい、あっち行ったりこっち行ったりして、なんか、今どこにいるのかもわからない、うんうん、どこから、裸にされてみたいな。いや、ちょっと待って、ドラクエじゃない。
やりました。いや、本当に、あれきつかったな。ただあの時、フォズ大神官っていう NPC が、
はいはい、
一番神官の女の子なんだけど、その時一番強いみたいな、その、みんな力奪われてるので、もうフォズ大神官だけが頼りだった記憶があるな。
なんか今、やっぱりこう、テイストがね、ちょっと変わったので、あれはあれで、やりきると結構面白かったですので、そのヒントを見ながら敵番集めなさい、
うんうんうん、なるほどね。なんかあの FF の方はその14から入られたっていうことですね、
はい、
うん、
なんか私、うん、その FF シリーズを全く今までやってなくて、
はいはいはいはい、
でちょっともともと友達が FF をやってたので、
うん、
FF も好きやったら面白いぞっていうことで始めさせてもらったんですけど。
はいはい。
結構ね、それまでは携帯ゲームとかで、
うん。
FF もやってたりとか。
ああ、はいはいはい。
家ではスーファミで遊んでたから、
うん、
あの、プレスでも持ってなくて、
うん。
感じやったんですよ。
なるほど、なるほど。なんかその、まあ、ハクチさんから聞く限りでは、その、14って割と昔の FF の、あの、
はい、
まあ、ネタがいろいろ出てくると、
うん、
うん、聞いているんですけど、なんかそれで逆輸入というか、逆にこの FF をやってみようかなみたいなのがあると、すごいいいなと思って聞いていて、
うん、うん、
14から入って。
14から入ってやったことないのになぜかスーパーファミコンの、
うん、
あのファイナルファンタジーのカセットを1個持っていて、うん、この間ハクチさんに言ってたんですけどあ、何やったか忘れましたけど、なんでこっちにあるんだろうと思いながら、
なるほど、
はい、もう持ってはいるので、
うん、
あ、なんかその辺やと4個なんか、そんなこと言ってた気しますけど、一、うん、回ちょっとやってみようかなと。
うん、そうですね。スーファミだと4、5、6のどれかですね。
うん。その音楽とか、そのストーリーも、その、私は全くわからないんですけど、その、
うんうん、
あーとか言ってみんな盛り上がってたりする。うん、ここあれやったー、みたいな。
うんうん。
ちょっとさっぱりわからないと思
い、いや、もう、僕がかかっただけで死にたくなる、あの、わーってなって。
言ってください。
そうですね、その、スーファミの、その、謎の一本、まあ、4、5、6、どれであっても面白いので。
うん、あ、ちょっとぜひ一度、まだスーファミを保管してあるので。うん、
そうですね、ちょっと、起動して、
FF で、キットさんが一番これが面白いですよっていうのはどれですか？
あ、FF の中でですか？
はい。
あ、そうだな、私は、一番面白い。あのね、これ本当に私は古代種のゲームおじさんなんで、あの、はい、エアリスと一緒なんで、あの、やっぱね、FF1、一番最初のやつ。
お
ー。がね、好きなんですよ。
ああ、なるほど。
うん、
そのシリーズの最初をやってみるのが一番いいかもしれないです。
そう、あの、FF1 は、その、当時、まあ、ドラクエが、2が出る前か、1が出て、ドラクエ1が出て、はい、ちょっと口コミで、1が結構、あとジャンプ放送局じゃなくて、ジャンプのファミコン新券っていう、その、ゲーム特集ページでも大々的に取り上げられて、ドラクエ1が結構人気になって、うん、2がもうすぐ出ますっていう時かな。で、あ、じゃあ2が出た年か。出た年に、そのファイナルファンタジー1が出て、
うん、 はい、
でも全然そのドラクエと違う、
うん、
そのキャラクターがまず動くという戦闘シーンであ
なるほどね、
剣を振ったり魔法をバーって出したりとかっていうのがあって、はいはい、それがまずはおー全然ドラクエと違うっていう、
なるほどね、
う
ん、
っていうのがあって、
携帯ゲームでよくある、このキャラクターが上に出てきて、こう、押し剣掘ったりっていうやつですね、
うんうん。うん、そうなんですよ。それとあと、ドラクエはやっぱり、最初にファミコンで、まあ本格的にああいう RPG を出したのもあって、その、アイテムとかが割と子供、小学生、小学校低学年の人でもわかるぐらいの、まあ
確かに確かに。
銅の剣とか、
はい。
カバーの鎧とかになってるんですけど、その FF1 はもう、ガチで、その、当時の TRPG、テーブルトーク RPG とかの、あとは、ウィザードリーとかコンピューターの RPG のやつをガチで持ってきてるので、
もう
名前聞いても全然わかんなくて最初、その、まあ、ブロードソードぐらいはわかるけど、
あ、ソードなんだなと。
シミターって何みたいな。
確かに、
あとバックラーってこれ盾なのみたいな。
もうあります。今もあります。
うん、そう今ね割とファンタジーがこうたくさん人口に解釈してきてなんとなくわかりますけど当時は何もなかったんで ありましたけど、はい、そのうちらよりもっと中学高校生とかのお兄さんたちがパソコンでウィザードリーとかやってた時代なので、
あ
もう小学生が見て、バックラーってなんだろうみたいな。もう。で、あと、ダンジョン&ドラゴンズ、D&D っていうそのテーブルトーク RPG からも結構要素が輸入されてるので、
はい。
まあ、戦士とか鎧を体に着るんですけど、
はい。
魔法使い、黒魔道士とかは、
はい。
腕輪が、鎧の代わりになってて、
銅
の腕輪っていうのが鎧なんですね、魔法使いにとって。
絶対わからないですね。
そう、だそれも、なんでってなって、だ遊んでてクラスで、あれさ、なんで腕輪なんだろうねみたいな。
なりますね。
でっかいやつをこう胸にはめてんのかなみたいな、なんか、みんなで話したりして、なんで腕輪が鎧なんだろうねみたいな。
浮き輪みたいな。
そうそうそうそう。だからかなりね、あれはね、あとね、魔法？
はい。
ドラクエの呪文、まあ、ホイミとか、ね、ベギラマとか、そういうのもオリジナルなんだけど、あれは、オリジナルであるがゆえに、まあ、覚えればいいんですけど、
うん、
ファイナルファンタジーって最初から英語圏の、まあ、ファイヤーとか、
うん、
まあまあ、ファイヤーぐらいはわかるんですけど、
うん、
ほんとわかんないやつがいっぱいあって、
うん、
ボキャルっていう魔法が、これ FF1 にしかないんですけど。
って
ボキャルって、これ何かっていうと、サイレスで、魔法封じられた状態、サイレス状態を打ち消すのが、ボキャル、ボキャルっていう魔法で。
出るわけではないんですね。
うん。まあ、ボキャブラリーから取ったらしくて。
なるほど。
ボキャルっていう、まあ、サイレスでね、沈黙して。でただ、沈黙っていうのも、はい、また、小学校低学年だと、わかんないわけですよ。沈黙した、んどうなったんだろうこれ、みたいな。
っていうのをまず調べないといけないっていう話ですね。
うん、なのでですね、FF1 はすごくそういう、これなんなんっていうのと込みなんですけど、
ああ、ちょっと、それでも、ちょっと、GO とかより気になるかもしれない。ちょっと、腕輪を。
うん、腕輪ね。
銅に着てみたい。
そう。で、あとやっぱ、飛空艇、
はい、
空飛ぶ。まあ、当時、飛空船って言ってたんですけど、
はい、
FF ファミコン版の1から、3までは、飛空船って言ってたんですけど、
はい、
4から飛空艇っていう名前に変わったんですね。そう、だから飛空船っていうのが、やっぱ1でからあって、やっぱ速いわけですよ。移動速度の4倍ぐらい。
はいはい。
やっぱそれがドラクエとかと比べても、めっちゃ速いな、これっていう。
まあ、確かに。でも、 そうやね。FF シリーズ、そしたら1から乗り物があったのがすごいな。
そうそうなんですよ。
配置ですよね。
うん。
シリーズ1とか、ないですもんね、
乗り
物。そうですね。
ドラクエは2から、まあ、船が出ましたけど、そう、船も FF1 の船は速いんですよ、速度が。移動速度の2倍ぐらいかな。あ、歩くスピードのか。うん。
素晴らしい。
そう、なのでですね、本当に、1は衝撃で、それをまあ、支えたのが、伝説のプログラマー、ナーシャ・ジベリさんという方で。
来ました。
うん。まあ、この前、坂口さんとかがね、ラジオで、やった時に、
はい、
ナーシーって呼んでも、ナーシーの話をしてましたけど。
なるほど。
そう、だから、ナーシャ・ジベリ氏は、あ、でもご存命みたいですね、今ね、まだ。
うん、あ、そうらしいですね。
うん。
そう、だから、エオルゼアでナーシャ・ジベリの話したら多分、古代種の機械船たちはもう、お喜びです。
古代種。14の、坂口さんのところのフリーカンパニーのハウスがあるんですけど、
うん、
そこに、まあ、ちょっとメッセージスタンドみたいなところに、坂口さんがずっとナーシャ・ジベリの思い出書いてます。書いてあったりするけど、アニマーサバに行けば、見れると思いますので。
なるほど、なるほど。
はい。
じゃあ、そうですね。あと言っている間にですね、なんと、お時間の方が、もう、
少し。あ、ドラクエ FF はしてないですけど。
いや、全然。なのでですね、ぜひまた、遊びに来ていただければと、はい、
はい、
思います。
また、エオルゼーから、
そうですね。はい。
ください。
はい。ということで、本日のゲストは、青石さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。では、エンディングでございます。本日のゲストは、青石さん。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。では、白地さん告知お願いいたします。
はい。私の方は、疲労工業の真っ最中です。
うんうん。
仙台と名古屋と、山形と、あと、くるっと、あと茨城と回ります。よろしくお願いします。
はい、お願いします。で、名古屋の前日8月10日土曜日に、私キットがですね、この番組との姉妹番組ファミコン名人の教えの方のイベントが、ナンバ大阪のベニズルというところ、水戸のビルというね、もう超マニアックマンションというか、マニアックなスポット、
ね、
まあ、そうそう、年末でね、建て壊される予定なので、なので、そこで、最後の味噌のありがとうイベントやりますので、15時から17時となっております。で、これ、白地さんと、あと、青井さんも見に来てくださるということで、
はい、お邪魔します。
ありがとうございます。で、その翌日が、白地さんの、名古屋の、はい、
大須
の、はい、
大須演芸場です。
はいはいはい。で、はい、これは私も見に行きたいと思っておりますので。
ありがとう
ございます。はい。なので、大阪、名古屋の方々、お会いできればと思います。はい。じゃあ、最後のご挨拶を葵さんも含めてやって終わりたいと思います。
はい。
ということで。
ありが
太陽ホエールズ